この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、なかなか不規則な状態から脱却できずにおりますが、まあ、徐々に、まあ、仕事もなくなってくるだろうというのがありまして、はい、もうそろそろ戻せんじゃないかなという気も、ちょっと平日空きがパラパラ出てはきているのと、はい、あんまり拘束時間が長くないものになってきたりしているのもあってですね、徐々に戻せるんじゃないかなという感じでございますが、はい、なんとかやっております。最近はいかがですか？忙しい？やっぱり。
あ、でも僕はもうピーク終わっちゃったんで、
本当
にさっさと終わってしまいます。うん、はい、ちょっと11月の半ばにまたバカバカをするんですけど、今中休み。
うん、はい、まあもうちょっとで私の方も落ち着くんじゃないかなっていう気がするんですけど、なんかシーズンというか時期で変わるんですよね。あの体験学習みたいなのが、まあ、はい、基本的には多いんですけど、うん、このぐらいになると授業のスナップだとか、あの学校に行くケースがちょっと増えてくる感じで、うん、まあ、今日もちょっと学校行ってきてね、
はい、
委員会か、
はい、
委員会の写真を撮ったりとかしてたんですが、
しかし随分細かいですね。いや細かいんだなと、あの卒業アルバム、
うん、そうそうそう。だってクラブとか委員会とかって大体載ってたでしょ。
ああ、そうかな。いや、まあ覚えてない
。あ、そうなの。いや、なんかそう。
あの、僕の息子の、まあ中学校の時のですけど、
うん、
割とあっさりしてましたけどね。
へえ。
あの、クラス写真と、うん、まあ、あの、ほら、運動会とか体育祭とか、うんうんうん、詳細とか、うん、クラブの写真もあったけど、活動じゃなくて集合写真だけだし。
あ、いやいや、そうそうそう。その集合写真を撮り
た
い。うん。委員会の集合写真。来週がクラブなんですけど。もうなんかそこまで学校に行く機会が増える感じなんですけどね。あとは遠足か。遠足が今年台風でズレズレズレズレで、来週まだ遠足あるんですよ。今週はないんですけど、来週また遠足でっていう感じなんですけどね。だから来週のその遠足が2回延期になったパターンで、
あ、
また今週もみたいな感じだったんですけど。
やらないわけにはいかないっていうのはちょっと辛いです
そう、ね、
学校、多分学校の先生もうんざりしてるんだろう
な。なんかでもね、中止になるかもみたいな話をちょっとちらっと先生言ってたので、まあ2回3回になってくるとね、ちょっとも
う調節がつけられるんだろうなって
、なんかでも今年大変みたいです。やっぱ26号あたりからいろいろとずれ込んでたりするみたいなので、結構強引に行っちゃったとこもあったみたいですけどね。まあ本当大変なあれだった。去年こんなになかったような気がするんだけどね。
うわ、台風当たりをしないような気はします。
1,2,3,4回ぐらいかな、うん、あの中心撮影中止みたいなのがあって、まあそれがずれ込んでもうちょっとしばらくあれしそうですが、まあ、そんな中お届けします。ただいまですが、もう週が何だかもう分かりません。なので、今週エンターテインメントの回と、はい、いうことで
勝手にしてしまいます。
映画の話、行きたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、エンターテインメントの回なんですが、まあ、例によってスノーさんにお任せみたいな感じなんですけど、
はい、
私スノーさんからご紹介いただきましたノボーの城、
はいはい、
ワウワウでやっておりまして、撮りだめて、はい、これは見たいなと思って撮ってはいたんですが、なかなかやっぱ見る時間がなくてですね、ようやくこの間見れたという感じで見ましたが、何でしたっけ、この番組で、芦田愛菜ちゃん分かんなかったとか言ってたじゃないですか。分かんないかもね、確かに。この番組で言ってたから、っていうのもあるし、なんか、宣伝の特番みたいなのを見てたから分かったけど、何にもなくてあれしちゃうとちょっと見逃すか分かんないかもっていうぐらいちょっとあれだったね、朝黒い感じのメイクされてるから、
農家の子供
っていうんだからね、なんか朝黒い感じになっちゃっているので、ちょっとまなちゃんのイメージとちょっと違うかもっていう感じですけど、いやでも面白かったけどちょっと期待しすぎたかな。
あ、そうですか。
ちょっと期待しすぎたかな。出てる人が好きな人が多いので、
あ、
まあ、そこら辺でこうあれになったんですけど、なんかあーっていうなんかその壮絶な感じのとこもあるじゃないですか、こう、うん、攻め込まれてきた時の、はいはい、それもなんかなんかグッサン、
はい、
本名知らないけど、なんだっけグッサン、豪傑な感じの役をしてましたが、はいはい、 あそこで、何でしたっけ、槍の使い手馬乗ってね、長槍でこう敵をこう串刺しにして持ち上げちゃうみたいなシーンとかもありましたけど、
はい、
あと佐藤浩市さんが一騎打ちをして首跳ねるみたいな、
はい、
なんとかのもね、あったりとか、あんまりネタバレし、まあ、でも見てる人多いだろうからいいか結構そんな、
はい、
っていうのも結構あるんですが、でもなんだろうな、なんかどれもこうちょっと中途半端な感じがしたかな
カットはされてないんですか、
うん、と思うけど、
あ、そう、はい、
うん、なんかもうちょっと要は水攻めにあって、籠城状態になるじゃないですか、
そうですね、はい、
でこう村の人たちもみんなお城にあげて、お城の中でこう、はい、なるっていう、まあ磁石の問題もあるのかもしれないけど、あそこら辺がすごく、そこでこう信夫さんがこう戦にすることにしてしまって、はい、でもこう自分たちの田んぼとか水浸しにされ、こう城に籠城させられ、
はい、
こうみんなの意識がこう落ちてって、
はい、
反対に向いてってしまいそうだみたいな、
うんうんう
ん、そんな時に信夫さんがね、
うん、
自分を盾にして、
はい、
やられることでちょっと士気を盛り返そうみたいな作戦に出るわけですけど、はい、なんかねそこも、うん、もうちょっとその攻め、水攻めにあってもっと悲惨な感じなんじゃないかなみたいなね、そういうところがあんまりこう出てこないとか、はいはい、水攻めにあってその後一回攻め、ん？ん？なんか一回攻められた時に、
はい、
まあ一回水攻めの前に一回攻められるのか、
そうですね、で撃退されちゃったので、
そうだよね、
意外と抵抗が激しくて諦めちゃう、引退せざるを得なくなっちゃった、
そのお城に入るための口が何箇所かあって、それぞれの門で全部、うん、勝ってしまうと、
うん、
だけど結構やられてるんですよね、
まあそうですね、まあ、全然多勢に無勢なので、
2万対500でしたっけ、
あ、まあ、
2万の兵に対し500しか、その前にね小田原が攻められるっていうので、はい、500持ってかれちゃうんですよね小田原に、で残ってるのが500 で農民がこう集まってくれて、まあ、2000はいるかみたいなことは言ってはいるんですがまあ2万対500みたいな戦いなんですけど、こううまく敵を城に入れながらやっつけるとかいろいろな手を使って、一旦はかあの防ぐんですよね、進行を。で結構でもやられてるんだけど、勝ったーってもう瞬時になんか盛り上がっちゃうじゃないですかなんかそこにすごい違和感を感じ始めて、って結構死んでたよね今みたいな。でそこでこうとりあえず乗り切ったぞわーみたいな感じが、あれっていう、そこら辺からまあ当時の戦そのものだったのかね。
やっぱこれ映画って
だよね。なんかそこら辺がああって、そこら辺の違和感からところどころこう気になる場所がいろいろとあってですね、なんかこう全体的にヒューっていう感じ、お話は面白かったですけどね、
まあ小説はもっとこうね膨らましてあると思うんですけどね、原作の小説は、
だからもう水積もね結構メイクシーンとか見たりしてたので、はい、ちょっと期待してたんですけど、あれこんなだったのかなみたいな。
ああ、なんかウィキペディア読んだら、その水攻めってこういっぱい人が死んじゃうシーンがあったそうですけど、あんまりにもそれがリアルすぎて、大震災 の, あの、ね、津波の被害をあのと、まあ、酷似してるっていうか、あの想起させるので、そこをカットしたらしい。
ああそうなんだ、
はい、っていうのがあるらしいですね。
そっか、そこら辺、そうね、なんか、ちょっとっていうね、なんかもうちょっとそれぞれ突っ込んでほしい場所はあったかなみたいな。
まあ、それっぽいことかのやっぱりプロデューサーが書いて言ってるみたいですね。
あ、そうなんだ。あ
のオリジナルの脚本のままだと、240分以上必要で、でさっき15億円以上になっちゃう、ちょっとそれじゃやってられないので、だいぶカットした。
いや、なんかさ、こう、あれもこれも盛りだくさんにしすぎた感じがするんだよね。その戦いとかさ、あの信夫さんの奇策みたいな、
はい、
そこにスポット当てるんだとしたら、あのお姫様いらんかったんじゃないのとか、ね、
まあでもあれお姫様がいるも
う
さ、あの差し出せって言われた方が気に食わなくてっていう話なので、
ああそっか、戦に決めるのがね、最初はその小田原に行ってもうそこで城を明け渡すっていうところで待ち構えてたんだけど、その使者がこうふっかけるような人生にされて、相手は相手で戦をしたかった事情もあり、
まあそうですね、
ふっかけられ
て、
ふっかけられて、まあお姫様差し出せって言われたところでもカチンという感じになって、まあそれ、そうか、それもあるのか。
まあそこはないわけにななくすぐなくにいかないです。
そうか、
まあバランスだと思うのかな。でもあれこうエンターテインメントになるべくしようっていうのはかなり意識ありますね。こうちょっと 昔風の実際映画ではなく、っていうのは随分感じました。
まあでもあこんなもんなのかなっていう、こんなもんなのかなっていうと失礼か、なんだろう、まあそつなくというかね、まあいろいろ盛りだくさんでという感じはしましたけど、なもっと泥臭いというか、そっちに寄っちゃってもよかったかなっていう気もしますけどね。なんかあそこの
こ
あっちのその武将のなんか、そのどうしても戦をしたかった側とさ、
はい、
それに対してその少ない中でどうするかとか、ああいうこう人望がどのこのみたいなところとかね、信夫さんの人柄でっていう、 ああいうところもうちょっとなんかあーってこう感情移入しきれなかったって言えるかな。色彩が下がった時にのぼうさん、他の人が言ってもこうあれなんだけど、のぼうさんがちょっとしたことでこうみんなの、ね、村人のあれがこう、はい、ってどうって感動しそうなもんなんだけど、ちょっとこうしきれなかったっていうのがちょっとなんか残念っていうかね、なんだろうなっていう。あれまあ面白かったって面白かったんですが、やっぱ萬斎さんはやっぱすごいですね。
まあそう、
萬斎さんも佐藤浩市もすごいし、まあグッサンがもう好きなのでそのままでいいんですけど、グッサンでもどうなのかな、グッサンのあの豪傑ぶりはなんかちょっと逆にチープに見えてしまったような気もするけどな。だってもうさすがに持ち上がらんでしょみたいな。ちょっとそこ
いやまあどこどうなのかな。
まあね、あのこう串刺しにしてこう地面に槍が刺さって、それをそのまま押し引きずるというか、うん、あそこら辺までうわってこうリアルな感じがしたんですけど、そこから持ち上げちゃったもんだからああみたいな、そこで冷めちゃったみたいな、そんな感じもあったかな。
はいはい。
まあでも話としてはやっぱ面白いですね。
うん、まああの原作のあれも直木賞を取っている
。うん。
はい。
いやだからあの残っていると言われる包みを見に行きたくなりましたもん。
ああはい。いやぜひぜひ。
うん。
あの三成がね、
うん、
を張った。
その
丸墓山古墳上に上がれるのに
ね、
はい、
まあ映画のその中でもねラストシーンで現在の様子みたいな映像も出てきたりしますけど、
はい、そうですね、普通に小学生とか
歩いてるシーンがね出てき
ます。まああの辺はまああの埼玉特に行田の人はもうなんか大喜びだったらし
い。まあそうでしょうね。
僕の知り合い行田の人がいるみたいな、
うん、
あそういえば見たって聞いたらもう最初に、
うん、
こうすぐ見に行きました。この辺ではすごい人気なんだって、やっぱり。
まあ、水攻めにした、うん、土手の一部が残ってるっていうね、とこもあるし、その山ね、
うん、
陣を張った山がそのまま残っているっていう、うん、あの山を登ってみたいですね。山っていうことじゃないですけど、ね、
いやまあ丘です。
丘か
もうでも結構高いです
よ。あそうなの、
まあ、あの辺あの平地なので、
うん、
すごい景色がいいです。
へえ、うん、ちょっと行ってみたいなとかって思いましたけどね、まあ野望の城まだご覧になってない方は存在いろいろ言っちゃいましたが、ぜひ見てみてください。はい、で、まあ、今週の本題でございますが、
まあ、本題はい、
はい、
ですね、はい、あのまあちょっと寒いのでちょっと暑くなるっていう笑顔とか思ったんですけど、
うん、
まああの暑くなるといってもこう暴れまくって暑くなるものじゃなくて、
うん、
ハートウォーミングなほど温まるヒューマンドラマを、なんか久しぶりにあこういう映画らしい映画見たいつもドカンドカンパキンという
はいはいはいはい。
あのあまり頭考えなくていい、
うん、
頭で考えなくていい映画ばかり選んじゃってたので、
うん、
まあまあ元々見たいなとは思ってたんですけど、たまたまうまい具合に見つけたので、
うん、
見たのが、オーケストラ、邦題ではオーケストラ、
うん、
まあフランス語ではラ・コンチェルト、
うん、
まあ、コンチェルトっていう協奏曲という意味なんですけど、
うん、
そういう、クラシック音楽が、チャイコフスキーのね、
うん、
バイオリン協奏曲二短調という、
うん、
そういう曲がまあ一種の主役になっていて、
うん、
その曲をめぐる、まあ、その曲とそれを演奏するオーケストラをめぐる人間ドラマになっております、
うん、
はい、なんですが、結構歴史とか歴史というかな、こう主役となる、オーケストラと、
うん、
その指揮者、主に指揮者が主役なんですけれども、
うん、
ソビエト連邦時代の 堀町劇場ってあるんですけれども、うん、今は堀町あるんですけど、うん、そこ の, あのオーケストラの指揮者だと思いますが、ブレジネフの時代に、
うん、
あのちょうどブレジネフってこうこうね、あの丸冷戦もあっただな、
うん、
特にね、ユダヤ人とか、うん、まあ、あと他の何て少数民族の出身者の人たちをどんどん排斥してたんです、
うんうんうん、
特にユダヤ人に対してものすごく冷たくて、
うん、
こう下手に逆らうとシベリア送りとか、
うん、
そういう風にしてたんですけれども、うん、でそういう粛清がそのオーケストラ、ボリショイのオーケストラにも及んでですね、うん、あのオーケストラの団員の中にいるそのユダヤ系の人たちが追い出されそうになっちゃう、
うんうん、
あの迫害を受け始めたんですよね、うん、でその時にその、当時新進気鋭の、まあ、天才の名前、あの天才の呼び名をこう天才だって言われ始めていた、
うん、
あの指揮者の、
うん、
まあ、名前は何ですか、あ、アンドレっていう人なんですけども、うん、その人が、自分がやりたかったチャイコフスキーのそのバイオリン協奏曲で、
うん、
まあその、バイオリン協奏曲だから、ソリストがいる必要なんですね、
うん、
バイオリンの。で、そのソリストのレアっていう女性のバイオリニストを、
うん、
起用して、
うん、
で、自分のこう理想のね、
うん、
あの、チャイコフスキーのその、協奏曲を何としても完成させようとしてたんです、
うんうん、
ところがそのレアを含めて何人かのオーケストラの団員がユダヤ人だったために、
うん、
こう政府からとか、まあ、共産党から、
うん、
もう その人たちはお払い箱みたいな話が出てきて、
うん、
でじゃあっていうのでそのお払い箱になる前に、
うん、
何としてもそれやってしまおうと、ユダヤ人の団員がいる間に行って、まあ、プログラムを勝手に変更したかなんかで、ね、それを実際にコンサートをするんですよね。
うん、
強引に、
うん。
で、ところがその強引にやったことで、党からの命令で、
うん、
コンサートの最中、真っ暗な中に、その、オリシオ劇の音楽、こう、支配に踏み込まれてですね、
うん、
演奏中にね、
うん、
指揮棒を折られるっていう。で、コンサートを中止に、強引に中止にさせられて、
うん、
まあ結局その時演奏していた人たちはみんな解雇っていうか、
うん、
音楽そこから放り出されてしまうという、
うん、
そういう過去がある指揮者なんですよね。
うん、
まあその人が、主役です。で、うん、今何やってるかって言って、今っていうのは現代ね、
うん、
なんですけど、そこで何だっけ、劇場の掃除婦してるんですよ。
う
ん、で、こう、まあ今はもう完全に共産党じゃないじゃないですか。
うんうん、
でも相変わらずなんかその劇場っていうスタンス、中は、
うん、
まあその権威主義みたいなのがあって、
うん、
今の支配に、もう、その、かつて、天才指揮者だったけど、もう30年も、30年ずっとね、
うん、
清掃員やってたみたいなんです、
うん、
で、お前にはそんな指揮をさせるわけにはいかないみたいに冷遇されて、
うん、
ひたすら掃除しているっていう状態の時に、
うん、
まあ、たまたまその支配人の部屋を掃除していたら、
うん、
フランスの、シャトーエゼっていうところから、
うん、
急遽出演依頼が来てるんですね、ファックスで。で、それをパッと見て、こう、自分には絶対それは、もう、こう、指揮者として、日の目はないと思ってたんだけど、
うん、
だったら、
うん、
そのファックスをパッと見て、まだこれは誰も見てない。
うん、
じゃあ、自分で、楽団を編成して、
うん、
自分たちがボリショイだって言って、嘘をついて、
うん、
行っちゃえばいいじゃんっていう風に 考える、うん、まあちょっとメーカーなのでそんなあるわけないじゃんって話なんだけど、うん、っていうアイデアをこう思いついちゃう、
うん、
ところからもうなんて言うんでしょう、あのこう、ま、そこに向かってちょっとでも欲しいんじゃないけど、
うん、
次から次へとこう周りをあの巻き込んでですね、
うん、
その学ランを作り、マネージャーを、そのマネージャーがいないと学ランってこう動かないじゃないですか、
うん、
でマネージャーがその因縁のあるその当30年前に自分の、コンサートをね、中止させた、
うん、
支配人を借りを返させるんだって、
うん、
君の説得してですね、あなたはそういうことをしたけどきっとそれは党に命令されたからそういうことをしたんでしょっていう、
うん、
であなたのこうマネジメントは昔も今も最高なはずだとか言って今は共産党の、ソビエト今のロシアで共産党を復興させようと何とかしようとこう一人で孤軍奮闘しているこう冴えないこうおじいちゃんになっちゃってるんですけど、その人無理やりそのありもしないね店のオーケストラの、マネージャーに引き込んで、
うん、
で、仲間を集めてっていうそういうお話です、
うんうん、
はい、でまあ、何しろ30年間何もしてない、こう、実際に楽団員を、昔の楽団員を探し出して、やるんですけど、
うん、
みんななんか、引っ越し屋さんだったり、
はいはいはい。
はい、ポルノ映画の制作者だったり、
うん、
まあ、いろいろなんです。普通の行商人だったり、
うん、
市場でタクシーの運転手とか、あと、うん、まあ、主役、準主役っていうか、チェロの奏者で、サーシャンっていう人がいるんですけど、その人は救急車の、運転手だったりするし、で、そういう人たちを徐々に集めていってって言っても、2週間だか3週間しかないんですよね。
うん、
その間に、楽団員50人集め、
うん、
それから、楽器もない人もいるから、
うん、
楽器の手配をし、
うん、
で、そのパリのシャトルゼとの交渉の中で、
うん、
最初はこう結構強気に出て交通費はそっち持ちみたいな話をしてたんだけど、
うん、
いやそれ今の時代そんなのないからみたいに言われちゃって、
うん、
まあ交渉してる人は30年前の、まあ、30年か20年ぐらい前のスタンスで交渉して
る、
で、まあ、共産党こけちゃってからその人はその職員とはついてないので、
うん、
でフランスはフランスで復帰したんですねみたいな話で交渉してるから、
うん、
なんか話がちぐはぐなんです
けど、うんうん、
まあそういう面白さもあるんですけれども、
うん、
まあそれでもうどうしようも楽団員集まったけれども交通費ないとか、
うんうん、
じゃあどうするとか、じゃあスポンサーを探そうとか言って、
うん、
まあロシアのガス、天然ガスの会社をやってる大富豪に目をつけてですね、
うん、
まあ、そこら辺ちょっとひどいロシアっぽい乱暴な話があるんですけれども、
うん、
こんなこう普通だったらまあ考えられないような、ね、ちょっと高等向けな話なんだけど、でももしかしたら今のロシアだったらこういう話あるかもっていう、
うん、
感じで無理やりスポンサーにしてしまいで、
うん、
まあなんとかパリに乗り込むんですけれども、
うん、
まあそれだけだとちょっとドタバタな、こう、ドタバタ劇なんですが、
うん、
その指揮者が、やっぱり、どうしてもやりたいのは、そのチャイコフスキーのバイオリン協奏曲で、
うん、
で、その当時、本来は、ソリストをやるはずだったレアっていう、
うん、
そのユダヤ人女性は、
うん、
もういない
ん
ですよね、
うん、
まあまあちょっとそれを種明かしてしまうとちょっとつまらないので、
うん、
まあいないという、
うん、
ないということ になって、で代わりにかねてから目をつけていたあのフランスを代表する、まあ、まだ若手なんだけど大スターの、あのアンヌ・マリーっていう、こうすごい超美人なアーティストを指定するんですね、
うん、
あのを指定してその人じゃないとあの公演やらないっていう、
うん、
言ってあの行くんですが、どうもその女性にはそのオーケストラとのこう深い因縁があったらしいんです、
うん、
まあ、もちろん指揮者との因縁が非常に強いらしいんですけど、
うん、
まあ、そこで考えるとこうあのその人まだ若いので、
うん、
指揮者はまあもう60近い感じなんで、
うん、
だからもしかして隠し子なのとか、そういう、なんかすごい下世話な感じになるんですけど、実はそうではないっていう、
うん、
歴史のね、特に、まあ、共産党に支配されていたそのソ連のブレジネフの時代のちょっと暗い、ちょっとじゃすごい暗いそういう歴史のこう渦巻きみたいなに、
うん、
にあのこう吸い寄せられてしまった人たちのすごい悲しい運命みたいのがその中にあるんですけど、
うん、
まあ、ここはあの言うと多分つまらない
よう
な
ん
で、せっかくまあパリに乗り込んだんですが、
うん、
もう全然オーケストラとして行ってないんですよ。とりあえずパリに行けるからみたいな
感じ
で行ったので、団員たちがあのパリに着いたら、
うん、
点でバラバラにあのタクシーの運転手やってた人はモグリのタクシーやり始めるし、行商やってた人は行商を始めるし、
うん、
っていう感じで団員がいなくなっちゃう。わーっと。で、マネージャーはマネージャーで、なぜ引き受けたかっていうと、パリ、フランスの共産党に行って、
うん、
あの自分の夢である共産党の復興を成し遂げるんだ、そういう野望があったので、なのであの全然オーケストラになってない、
うん、
あの明日、あ、今日あのリハーサルですとか言ってるのに、
うん、
何人かしかいない
ん
です、ね、
うん、
でどうしてくれるんだみたいな話とかあるんですけれども、
うん、
でそこでね、あの面白いのが、まあ、当然マネージャーのそういう結構あのこうロシア人らしいというか、
うん、
すごい強引なこう説得力みたいなのは説得するあのお話みたいなのもあるんですけど、
うん、
その指揮者は昔は若い時はものすごくこう純粋に音楽だけだったから、
うん、
あの結局政治的なそういう交渉に失敗したわけじゃないですか、
うん、
ところが今回はね、もうさすがに60ぐらいになってると、あのその昔のマネージャー以上に政治的な、なんていうの、こう嘘みたいな、
うん、
あのそれ嘘でしょっていうのを全くそのこうこう感じさせずに、
うん、
周りの人とかを説得しちゃうんですよ、
うん、
いざという時に、ああ、こういうところではやっぱりこう人間としての性、なんていうんですかね、あの成長みたいなのがものすごくあるなとか、
うん、
まあ、感じたりですね、
うん、
あと、まあ、団員たちあととか団員たちの奥さんとか、まあ、女性も結構出てくるんですけど、
うん、
まあ、その人たちのこうたくましさね、
うん、
あのはっきり言ってこうもしかしたらロシアって女性と思ってるのかなっていう、
うん、
あのめちゃめちゃ世話好きなんですよ、ね、
うん、
奥さんたち女性たちが、
うん、
で、まあ、どっちかというと男の方がこう子供っぽくて、
うん、
あのすぐへこたれたり、
うん、
あのこうわめいたりするんですけれども、
うん、
女性の方がなんていうの、こう肝が据わっているという、
うん、
まあ、そういう、こう人間のこう一つ一つの描き方がこうほんの一瞬しか出てこない人でも、
うん、
ものすごくあのセリフとか、シチュエーションがそのまあ、まるでその人がそこに本当に生活しているようにっていうかね、
うん、
あの映画の俳優とか女優じゃなくて、こういう人は本当にロシアに行けば いるよねっていう、すごい存在感がある演出になってます、
うん
うん、で、まあ、最後ね、最後というか一応この映画の面白いところは、
うん、
まあ、2時間あるかないかぐらいの割と短い映画なんですけども、
うん、
最後のね15分ぐらいがね、
うん、
あの全部コンサートなんです。
へえ。
あのでこのチャイコフスキーの曲は全部やると30数分あるんですけれども、
うんうん、
あのうまくこう第一楽章、第二楽章、第三楽章のいいところをパッパッパッとで繋げてです
ね、はいはいはい、
あのだいたい15分ぐらいで、
うん、
最後クライマックスまで来るようなんですけれども、
うんうん、
まあ、紆余曲折があって、そのパリで指定した若い、うん、スターのバイオリニストの女性が、
うん、
どうも自分の出生と出生か、
うん、
出生とその指揮者とその楽団のなんて言うんでしょうね、その誰もいない変な楽団じゃないですか、
うんうん、
なんか関係があるらしいっていうのが、まあ、ほのめかされていて、
うんうん、
ちょっと私はそんなわけわかんないところものとはやりたくありませんみたいな話になって、
うん、
もう公演当日ああもうダメなんだろうっていうようなそういう、まあ、衣装がどん底に落ちる
んですね、うん、
公演前日か、
うん、
で、でもそこで、こう別にならんって言うんでしょうね、こうまあうまく色こやりが入る
っていう、うんうん、
まあ、脚本上自然に見えるようにそのバイオリニストがソリストが、
うん、
やっぱりやるわっていう、
うん、
どうなるか分かんないけどやっぱりやるわっていうそういうこう展開があったりして、
うん、
なんとかこぎつけるんですけれども、
うん、
実は始まる前はじ一度も誰も演奏してないんですよ。バッパイに、
うん
ってリハーサルやってないから、
うん、
で、っていうところで始まるんで当然最初すごい全然ダメなんですよ、
うんうん、
ひどい腹ひどいオーケストラになっちゃってて、
うん、
みんなあーってこう手を仰ぐんですよでもその、ソリストが、
うん、
まあ当然こう非常に優秀な人なので、
うん、
その人がソロを聴き始めると、
うん、
その30年前にできなかったってやっていた、
うん、
その団員の人たちがその時代にこう引き戻されるんですね。30年のこう、
うんうん、
時を経て、
うん、
でそうするとそのソリストの、まあ、メロディーと一緒にその30年前のクオリティにこう楽団の演奏がヒューッとこう変わっていく
ん
で、
うんうんうん、
そこら辺もね、まあなんまあ、音響も含めて、
うん、
あと、ね、顔の表情とかもね一人一人見てると、
うん
まあ、50人からいますから一瞬しか映らないんだけど、
うん、
最初始まる時ものすごく不安なっていうかそれぞれのこうそれでやっていた職業の顔をしてる、
うんはいはいはい
一応服は着てるんだけど、
うん、
タクシーの運転手タクシーの運転手だったり、
うん、
その映画作ってる人はそんな感じだったり、
うん、
業者の人は業者の感じなんですね、
うん、
でそのソリストがと一緒にやっていくうちにこうほ本物のオーケストラの、
うん、
こう本当の音楽家っぽい顔になるんで、まあ俳優なんだけど、
うん
まあ、演奏してるシーンは当然まあ演奏してる風に見えるんだけど、
うん、
本当にそこにその、オーケストラがあるかのような、
うん、
すごく本物っぽさが、
うん、
パッと出てきてですね、ちょっとびっくり、
ま
あ、すごくこう音を、まあ、当然音楽そのチャイコフスキーのバイオリン協奏曲は非常にこう情熱的だったり、
うん、
ロマンチックだったり、まあ、旋律がすごくこうまあ割と悲哀に満ちてたり、
うん、
するので、まあ、そこら辺 の使い方が非常にうまい、
うん
まあ、音楽 のチャイコフスキーにしたっていうところで、
うん、
全然その映画の持ってる力はなんか何倍にもなったんじゃないかな。
うーん。
気もします。
なるほどね。
はい。で、まあ、最後、その演奏の中で、まあ、こう、回想シーンとか、
うん、
あるいは、なんて言うでしょう。その、その人たちの将来の姿とか、
うん、
主に回想シーンが重要なんですけれども、回想シーンで、うん、そのオーケストラの歴史というかね、オーケストラと指揮者とそのソリストの秘密みたいのが明かされていく、
うん、
で別にそこは演技とかないので、
うん、
過去のオーケストラの映像とか、
うん、
ちょっとしたエピソードとかがこう音楽の中音楽と一緒に込まれてるっていう、
うん、
まあ、そこら辺編集のうまさも、
うん、ちょっ
と堪能できます、
うん、
はい、で監督がね、
うん、
チェコか国家の東洋の出身の人なんです。フランス映画なんですけども、
うん、
なので、まあ、ものすごくその共産圏の、
うん、
ちょっとブレジネフ時代の津田さんみたいなとかも、こう、多分肌で感じたことなんでしょうね。すごく出ているし、
うん、
まあ、あと、今のロシアの、なんか、なんでもありみたいな、
うん、
本当もなささもうまく、それを使って、こう、ドタバタ喜劇しちゃう。っていう点では非常に面白い映画です。
うん、
そうですね、まあ、主演のアレクセイ・ブシュコフという人が非常にいい男なんですけど、
うん、
多分もうほとんどロシア語なんですよ、
うんうん、
ロシア人のあれなんで、
うん、
の俳優さんたちばっかりなんで、
うん、
多分もうロシアのこう一流どころの俳優さんたちをこ
う
全部集めたんじゃないかっていう感じがするので、非常に演技当然達者ですし、
うん、
まあ、フランス側ではその、ミラニー・ロランっていう、まあ、非常に美人とバイオリニストのソリストの役で出てくるんですけれども、
うん、
という人が出てますし、あと僕の好きなトランスポーターシリーズで、
うん、
ちょっととぼけた刑事役という警察署長をやっている人はフランソワ・ベレルランという人がいるんですけど、うん、まあ、その人がシャトレゼの、パリの方の迎え入れる方の支配人で、
うん、
結構なんて言うんでしょうね、
うん、
ストンキョな役をやってくれています。
あそこもそうなんだ、
はい、
ストンキョな感じなんだ。
ストンキョな、まあ調子いいです。
うん、
まあそのパリのシャトーレゼもなんかいろいろあって、
うん、
お金に困ってるっていうのと、
うん、
お金に困ってる上に、どこだっけ、ロサンゼルスフィルかな、
うん、
公演を断られたっていう、
うん、
すごいこう危機的状況なんですね、
うん、
でボリショイでなんとか一発逆転飛ばすんだみたいな感じ。で、ボリショイっていうか、その偽ボリショイは偽ボリショイで、
うん、
ここでなんとか、一発逆転するんだっていう、
うん、
30年前の、
うん、
因縁をここで、特に指揮者はね、30年前の因縁をここで、終わらせるんだっていう、
うん、
すごい強い意志のこうぶつかり合いというか、
うん、
絡み合いが非常に面白い、
うん、
こうストーリーとして成立してると、
うん、
うん、思います。
なるほどね。いや、なんか聞いてるとあれみたいよね、ブルース・ブラザーズみたいよね。
ああ、その手はあるかな。あと僕思ったのは、前も同じように紹介したけど、ロッカーってドラマーが、
うん、
20代の時にドラこう自分のいたバンドがメジャーデビューするときに自分だけ放り出されちゃう。
ああ、はいはいはいはい。
で、40過ぎになってから、
うん、
自分のその因縁をもう一回、
うん、
今度こそやる。まあ、それと似たような感じではあります、
うんうん。なんか散り散りになった 楽団員を集めるなんて、なんかブルースブラザーズっぽいなみたいな。
そういう言われればそうですね。
うん。
まあ、ちょっとブルースブラザーズと違うのはやっぱりその、共産党と、こう、冷戦っていう、
うんうんうん、
こう、政治的なネタが
うんうん、うん、
すごい強いのかなっていうのと、うんうん、まあ、あと音楽、まあ音楽、両方とも音楽ですけれどもね、
うんうん、
こう、50人っていうオーケストラが、こう、ソリストと、こう、演奏するっていう、そういう意味、うん、みたいのが、
うん、
一人一人の人生と、そのオーケストラ、っていう、こう、全然みんなバラバラなことやってるんだけど、オーケストラの武器だけは、一つだ、みたいな、そういう、こう、指揮者の哲学みたいなのが、すごく強く出てる感じでした。
うん
うん、ちょっと大演説とかあるんですけれども、
うん、
ロシア語の、こう、怒鳴り合いとか、
うん、
演説って、めちゃめちゃ迫力あって、
うん、
気持ちいいです。ノマリアはロシア語に限るわ、とか思ったりします。もうロシア語ってフランス語しかないので、
うん、
まあ、はっきり言って何言ってか全然わからない。
あ、
DVD にはちゃんと日本語の翻訳もあります、
うん。
日本語の吹き替えもあるんですけど。
うん
うん、という感じですかね。はい、音を、特に最後のその十何分間の演奏のシーンが、まあ、メイン
にな
って、で、そこで感動するためにその前の45、1時間ちょっとがあるって感じです。
ああ、なるほどね。
なので、一回見終わった後に、どうしてもまたそこを聞きたくなるから、
うん、
クライマックスのシーン聞きたくなるんだけど、そこだけ聞いてるとちょっとつまらないので、やっぱり最初から見ようとかいう感じで、なんか4回ぐらい見ちゃいました。
本当
まあ、クラシックというかね、を知らない人でも、あまり聞かないよっていう人でも、
うん、
チャイコフスキーのその曲は、聞けば、ああってわかると思うし、
うんうんうん、
コマーシャルなんかでも結構使われてるので、ね、多分ファンになる人はいるのではないかなと思います。
なるほど。まあ、ちょっとその表情が変わるっていうところはなんかちょっと見どころな気もしますけどね。
ね、
それは泣けるの？
あ、結構その音楽がいいんでね、その楽曲がもともといいので、
うん、
もうじわじわっときます。最後こう盛り上がりが多分音楽だけでも泣ける人は泣いちゃうかもしれない
し、そうそう、
うん、もうライブコンサート普通のいわゆるちゃんとしたライブコンサートの映像いっぱいありますけれども、
うん、
こうやっぱ観客の反応非常にいい曲なんで、
うんうん、
特にこれ、その演奏の場面では、
うん、
音も、まあ、当然なんですけど、音の編集も非常に気を使っていて、
うん、
指揮者の位置で聴いている音になってるんですね。多分、
うん、
バイオリンのソリストの人はすごく、まあ、当然なんだけど大きく聞こえる
し、うん、
あとはこう指揮者がこう例えばチェロの方を見るとか、うん、チェロの音だけバーンと聞こえてくる、
うんうん、
そういう、こう、一つ一つのシーンと音をうまく、編集しているので、
うん、
こう、じっくり聴いてる、自分が指揮してる感じっていうんですかね。
うんうん、
そういう臨場感が、味わえるような。
へぇ、それ面白そうですね。
なってます。なってると思います。僕も時々そういう撮影で、リハーサルで、指揮者の真後ろに、脚立で登って撮ることがある
ん
です
けど、うんうんうん、
やっぱあそこすごい音いいんですよ。生で聞こえた、直接来るから、聞こえてくるから、
うん
うんこう。そういう感じが、多分そういうところに行ったことがない人でも味わえる。
うん
編集にな、あの音音響の作り方になっていると思いました。
なるほど。はい、ということで今週は何でしたっけ。
はい、ね、日本高台のオーケストラ、
オーケストラ、
はい、で、ザ・コンチェルト。
いやでもなんかそのまんまでいいような気がするんだけど、なんで高台でそういう風に変えるんだろうね。
あ、よく映画の競争曲って言われても分かる人いない。
あ、そういうことか。
と思いますけどね。
あ、ということで、ちょっとこれは面白そうですね。その、まあ、その最後の、あれをどんだけ楽しめるかっていうのが、
その
、
ね、
あるっていうことなので、ぜひ、この私のようにまだ見てない方は、お一ついかがでしょうかと。
はい、はい、まあ、あの、ゆっくり、なんかゆっくり見れる映画です。多少クスクス笑えるし、ね。
うん、
最後感動もあるし、
うん、そう、ちょっとね、泣ける映画が見たい。
あ
なんか、うん、こうね、ノブもしもちょっと泣けるかなっていう感じもしたんだけど、そこまで至らずだった。
あんまり泣けるっていうよりは
感じでなかったけどね。
あ、面白かったって感じかな。これは結構泣けるんじゃないかって泣けるっていうか、あの、まあ、邦画のこうお涙頂戴とだいぶ違うんですけど、まあそうですね。まあ僕こう年代が近ければ、主人公との年代が近ければ近いほど、身につまされるものは
あるんじゃないかと、ね、
します、
はい、ということで、ぜひご覧になってみてください。ということで、ちょっと第何週に配信なのか分かりませんが、まあその都度、まあ、お題を選んで、まだサイクルを正常化したいなというところでやっておりますので、お付き合いいただければと思います。ということでお届けしました、ただいまお相手は半助と、
はい、すみませんでした。
ではまた来週、はい。